移住おはようございます。ブラジル人パートナーと日本在住のニーナナです。
カナダトロントに暮らすトキエスです。
ポッドキャスト四十までに海外移住では、海外留学や国際結婚を終えたニーナナとトキエスが40代までに海外移住を目指して奮闘する姿を海外かぶれ要素たっぷりに毎週ご報告しています。さて、第152回目の四十までに海外移住です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いやー、咳が止まらん。
止まらんな。これなんやろうな。
そう、でもさ、私さ、咳が出だしたのって年末ぐらいだったのよ。
うん、
27とか、
うんうん、
その辺から咳が出だしてるから、もう2週間ぐらいずっと咳出てる感じで、
うんうん、
鼻水もないし、なんか喉の痛みもないの。ただなんかその喉の奥の、なんか喉を越えててさ、鎖骨に当たるさ、なんか鎖骨の骨と喉のなんか交わるところみたいなとこあるじゃん、
うんう
ん、あそこになんかジャミジャミしたものがずっといるって感じ。
ジャミジャミ、
そう、
わかるわかるわかる。うちも咳で始めたんだって、東京コミコンぐらいの時やから、そっからずっとうちもジャミジャミしたやつがおる。
そうなんよ、もうなんかすごい不快でさ、喉が。
わかる。
早く治ってほしいなって思ってる今日この頃なんですけど。トキエスさん、
うん、うん、なんか昨日たまたま見てた動画で、うん、そのウイルスとかってどういう風になんか全国的に流行してどうやって収まっていくかみたいな動画をたまたま流れてきて、うん、YouTube で、うん、で見ててんけど、うん、なんか2016年に
うん、
オーストラリアのメルボルンで、
うん、
すごいストームが来た時に集団喘息みたいなのになったらしくって。
そうなんだ。
そう、だからさ、日本でもさ、咳めっちゃ出てる人めっちゃいたやん。でうちも日本にいる時に咳めっちゃ出たから、これなんか集団喘息かなんか違うと思って、うん、
そうでもなんか私の周りも結構なんか軒並み喉やられたって人が多くて、それこそ私みたいにコロナとかじゃないよ、もう全部陰性だって分かってる人で、インフルも陰性でだけど喉だけやられてるみたいな人が結構いてさ、
うん、
確かにね、そのなんか何かしらのあれで日本全体で流行ってんのかしらね。
そうそうそうそうそうって思ったっていう感じ。
いやね、本当だから今その被災地の方でもやっぱまあその風邪、いろんな風邪とか、まあそれこそインフルもコロナもすごいやっぱ流行りやすいみたいで、ああいう避難地で、うん、結構大変みたいな話をしてたんですけど、ニュースでね、
うん、
そういえば今日ニュースで、大学入試共通テストの1日目なんだよね今日。今収録日ベースが2024年1月13日なんですけど、今日が1日目で、明日また別の科目があるのかなっていう感じみたいなんですけど、うん、うわー、もうそんな時期かと思って。
早いな。
そう、まあ我々の多分世代の時はまだセンター試験って呼んでたと思うんですけど、
うんうん、
そうそうそう。でもなんかその今年の受験の人はいろいろ大変だっただろうなと思って、いろんなことがあったから。
そうやね、確かに大変やったろうな。そうね、
みんな風邪とかひかずに全力が出せるといいなって思ったって話なんですけど、ごめんなさいね。ちょっとそう、今日なんかつらつらといろんなニュースを読んでて気になったニュースが一個あったんで、ちょっと冒頭で話したいなと思ってて、
はい、
まあ前のエピソードからあの皆さんお察しの通り、私は今あの妊活とかそういうテーマのことを検索する検索魔になっているわけですよ。
はいはいはい、そうよね。だから自分に関連することに目がいくよね。
そうそうそうそう、本当そういうことで、自分に興味がある分野のことばっかり調べてるから、やっぱりそのソーシャルメディアの投稿とかもやっぱそれに関連したことだったりとかがやっぱ最初に上がってくるし、ヤフーニュースとかのトップに上がってくるニュースも多分そういう興味がある分野のものが多分上がってきやすいんじゃないかなと思ってて、
うんうん、
で今日見たニュースでなんかすごい、これ本当にできたらすごいなと思ったニュースがあったんでちょっと紹介するんですけど、
はい、
もともと読売新聞オンラインの記事でタイトルが iPSES 細胞から作成精子卵子の受精容認へ不妊症原因など究明っていう記事があったんですよ、
うん、
で、まあ、ちょっと固い内容なんでざっくり話すと、要はその人の iPS 細胞からその人の、まあ、女性だったら卵子、男性だったら精子を iPS 細胞で作り出しちゃうの。
お
で、それで受精卵を作成するところまではもうあの認められてて、 そこまではやっていいですよって、その政府の生命倫理専門調査会にそこまではやっていいですよっていう風に許可があるから。
なるほどね。
そうそうそう。でそれすごないと思って。
すごいな。
本当になんかクローン人間が、まあ、クローン人間っていう考え方は違うかもしれないけど、なんかそういうなんか昔映画とかでやってたそういう世界観のことが現実になろうとしてる、みたいな。
これ、まあ、でそのなんか iPS 細胞から作るってことは、うん、その人の DNA はそのまま引き継げれてるってこと
ですか？そうそうそう、うん、そういうこと。だからいいポイントとしては、例えばわかんないけど、その若い、例えばね、起こす、小児がんとかで子どもの時に、うんうん、例えば卵巣を取っちゃった女の子とかが、
うん、
でも大人になって子供が欲しいと思った時に今はできないじゃん、
うん、
だけどその iPS 細胞からその子の DNA の iPS 細胞でその子の卵子が作れれば、将来的に体外受精でそのパートナーの方の精子と受精させて、もしその子の子宮が残ってればそこに戻すことで妊娠ができるし、もしその子の子宮が残ってなくても、まあ、大リボンみたいな形で現実的に自分の遺伝子を残すことができる。
この技術的にはもう できるようになってるってことやんな。そういうわけ。
あの、うん、いやこれをやってもいいですよってなっただけだから、まあ、そのでもうできるのかな。
どうなんやね、
でもなんかできる可能性があるからやってるってことだよね、きっとね。
うん、
まあ、でもそこまでその基礎研究を容認、国が認めますってところまで今話が進んでんだよね。
なるほどね、
うん、だからさ、それがもし受精卵ができるところまでまあ認めてて、それが実際に現実的にできたとして、
うん、
まあそれをまだ子宮に戻すところは政府の方針で今のところは禁止されてるらしいんですけど、
うんうん、
でもそういう人たちにとっては希望じゃない？
そうやね、確かに、
うん、あとなんかやっぱその不妊治療とかもさ、男性不妊とかがあって、男性の方がやっぱ精子が例えば無精子病だったりとか運動率が悪くて妊娠できないみたいな人も、その元気な精子をその人の iPS 細胞とかから作って体外受精してパートナーの方のところに戻すみたいなこともできるしさ。
なるほど、
ね、あとなんか生まれながらになんかこう両方男性と女性の生殖機能を持って生まれてきちゃう方とかもいるじゃん。
うんうんうんうん。
でそういう方ってなんか卵巣も子宮も体の中にある状態で生まれてきちゃってるけど、実際に排卵する機能とか精子を出すその生殖能力機能が携わってないみたいな人もいたりとかして、うんうんうん、そういう人ももしかしたら将来的に妊娠できるかもみたいな。
なるほどね。すごい研究やねこれ。
そうで、なんか私はこれ見てて思ったのがさ、例えばさゲイのカップルの方とかで、今はそのまあ同性のカップルの方がさ、
うん、
子供が欲しかったら、まあ、例えばレズビアンのカップルだったらどなたかその精子ドナーだよね、自分たちとは関係ない第三者の精子をもらってその子供を作るっていう方向に行くわけじゃん、うん、まあ、男性同士だったら誰か女性に協力してもらうとかそういうことになるんだと思うんだけどさ、これさ例えばさ男性の iPS 細胞から卵子って作れるのかなって、私全然あの生物とか科学とか理科とか本当に成績超悪かったんで分かんないんですけど、
うん、
でもそれできるのかな、
もしできたらすごいな。
そうそうそう、わかんないけど、もしそんなことができたらさ、その男性同士でも本当にその人とその人の遺伝子を引き継いだ子供、
うん、
が生まれるみたいなことと思って、すごくないと思って。
すごいな。 いや、すごいよ。なんかほんまになんか今まで常識やったことってどんどんどんどんこの数年でさ、すごいいろいろ覆っていってるから、
そうなん
なん
だよ
か
ね。
チャット GPT 出てきた時もそうやけど、世の中すごい変わっていってて、なんか昔ってさ、なんか自分のおじいちゃんとかおばあちゃんがさ、昔はこんなんなかったからとかよく言ってて、あ、いや大変よな、ついていくんみたいに思ってたけど、自分がそのおじいちゃんおばあちゃん側になっていってるなみたいな、すごい実感する。
そうだね。なんかどんどん新しいものができてね。そういうなんか気持ちになるのすごいわかるかも。
そうやね。でもこ
そう。まあね、ちょっ
れ
と。
ね、なんかいい感じになんかね、いったらいいね、この
そう、で
なん
もなん
か
か、
アイ
ま
テ
だ、
ム。
ごめんなさい、ちょっとちゃんとね、ニュースを、私も読み砕けてなかったんで、あれなんですけど、結局その基礎研究を容認したってところなんで、まだ実現しているわけじゃないし、それが実現したとて、その後、まあ、実際に子どもを産むところまで行けるのかどうかってところは、今の時点では禁止されているので、政府の方針で。それがどうなるかみたいなところもあるとは思うんですけど、でも、もし実現できたとしても、なんかいろんな懸念があるよね。まあ、この記事には、今回ね、受精卵を作るところまで容認しましょうみたいな、その調査会で話し合いをして、まあ、容認する方向に向かったんだけど、その容認しないよって言ったその人たちの中には、意見として、まあ、技術が進めば同一人物から精子と卵子を作成してクローン人間を作れるみたいな。ってことだから、やっぱりさっきのあれいけるってことだよね。男性から卵子作って女性から精子作ってができるってことだよね。
同一人物からの性質と卵子言ってるからな。
そういうことだよね。で、それを作成してクローンを作れるみたいな懸念を話してた人もいて、そういう人たちはこれはやらない、この実験を進めない方がいいって言ってたんだけど、まあでも、賛成してる人の方が多くて、まあそういう懸念点はちゃんとした規制があれば大丈夫じゃないかみたいなな
るほど
話した
ね。
んだけど、いやもうこれマジで、個人的には、なんか進んでほしいなって思った研究でした。
確かにね。まあ、欲しい、子供欲しいと思ってもなかなかな、できひんとかも全然あるやろうから。だからすごいなんか、でもこれを、なんか悪用する億万長者とか出てくるんかな。
自分の財産を引き継ぎたい人みたいな。
なんか、
ああ、でも
分からんけど。
そういうことも考えられるよね。いや、だからすごく本当に未知の分野だからすごく難しいことだけど、まあでも今さ、もうこの世にあるさ、不妊治療の高度不妊治療と呼ばれてることだって、多分数年前だったらなんかありえないみたいな扱いされてて、私すっごい覚えてるのが、漫画の GTO で一人なんか天才みたいなキャラクターの女の子がいて、うろ覚えなんですけど、その女の子が確か、精子提供かなんかで生まれた子みたいな設定だった気がするんですよ。
あ、そうなんや。
で、その事実に、すごく本人は、なんて言うんだろうな。なんかそれはすごいね、ネガティブな感じで書いてある描写というか、他の人にバレちゃいけないみたいなニュアンスだったりとか、まあ、ちょっと言い方悪いけど、人間みたいなニュアンスで、なんか漫画の中では描かれてたような記憶があって、ごめんなさい、すごい昔なんですけど。でも、だから、GTO だったら90年代とかじゃん、多分、書かれた作品が。その時には多分、そういうふうに精子提供とかが、そういう認識だったけど、今も別に、それも選択肢の一つだよねっていう感覚じゃん、うちらの世代からしたら。だからまあ、これがもし実際にできるようになって認められて普通になっていったら、もしかしたら私たちの孫ぐらいの世代の時にはもう超当たり前みたいな。
なってるかもね。
ね、なんかそ、まあそうなったらいいなって個人的には思いますね。
どうなってんやろ。もううちらがおばあちゃんの時もさ、普通にこういう感じで生まれた子供だけじゃなくても、普通にロボットとかもさ、もうなんか A が AI って知ってる？
ね、私 AI さ、人生初トラウマ映画なのよ。
あ、トラウマなんやで。
私さ、AI っていう、まあ、マコーレカル、なんだっけ、
あ、こ
マ
れ
コ
か
ーレカル
まあ、
じ
こ
ゃ
れ
ない
か
わ。
ホームアロン。
誰だっけ？
名前何やったか忘れた。あれ、名前何やった？ AI の子。
AI の
今
俳
すご
優。
いなんかちょっとチャビーでめっちゃいろんな映画出てるな。あ、ハ
ハー
ーレイ・
レー。
ジョエル・オスメント。
そうだね。ハーレー・ジョエル・オスメント。なんか AI って作品、私、まあ、この話昔、ポッドキャストでしたと思うんですけど、なんかあれって人類が滅亡しちゃうじゃないですか。最後、エンディングで。あ、言っていいのか分かんないけど、まあ、みんな知ってると思うんですけど。ね、なんか、ちょうど私が12、3歳の、まあ、中学生ぐらいの時で、自分がすごい死が怖い、死ぬことが怖いと思ってた時だったから、あのなんか世界観がすごくトラウマになっちゃって、
ああ、
あ
そう
の
なん
時見れなかったの、そう、怖くて。
や。あれ、私、むっちゃ泣いたん覚えてる。むっち
結
ゃ泣い
構、
たし、なんか、あれよ、ジュード・ロウが、セクシーロボットじゃないけど、なんかその、女の人をアテンドするロボットみたいな感じで作られたロボットやって、で、なんか、こういうロボット絶対できるやろうなと思って見てて、なんか。
確かにね、ありえるよね。
うん、と思ったっていう。だからそのうちらがおじいちゃんおばあちゃんになった時に、まあ、そういうジュードローみたいなロボットもできるやし、子供ができひん人になんかその子供ロボットじゃないけど、なんかそういうのもできてるんかなって、そういう未来も全然あるんやろうなみたいにあっていう。
すごい世の中ですね。まあなんか本当にドラえもんの世界になっていくんだなって思ったっていう。
すごいよ。
はい。
ね
まあそんな
え。
話でした。すいません。
いいよ。
はい。じゃあ早速ね、本日も始めていきたいと思います。
はい。
海外かぶれなミドサー女子が伝える今週の海外ニュース。このコーナーでは日本のメディアではあまり取り扱われない海外ニュースから今の世界の動きをウォッチしていきます。今週は時計さんが選んでくれたニュースになります。
はい、現地時間の1月7日にゴールデングローブ賞の授賞式が開催されて、なんか日本ではジブリ作品の「君たちはどう生きるか」が受賞したからすごい湧いてたと思うんですけど、私的に今回の授賞式、リアルタイムで今回は見なかったんですけど、なんですけど、まあそのハイライトとか見てちょっと気になって。ことがあったので、まあ、それを今回ご紹介できたらと思います。はい。で、今回紹介するのが、司会、なんか大体司会務めるのってコメディアンとかスタンダップコメディアンの人が多いんですけど、今回司会務めたのが、この人名前なんやっけ？
ジョーコイ。
ジョーコイ、ごめん。そう、ジョー・コイっていう人やって、でこの人が結構性差別的な発言してるみたいな感じでネットでちょっと話題になってて、で、まあ、そのバービーのこととかもいろいろジョークにして言ってたんやけど、その後のバービーの監督を務めたグレータ・カービグさんの発言がなんか私の中でちょっと心に残ったというか、なの
な
で、
るほ
まあ、
ど。じゃあちょっ
ご紹
と、
介でき
そう
たら
で
と、
すね、
は
ト
い、
キス
思
が
い
選ん
ます。
でくれた記事を読んでみたいと思います。コスモポリタンの記事で、タイトルが「性差別的な発言を連発、ゴールデングローブ賞の司会に非難の声」っていう記事なんですけど、2014年1月7日、現地時間、閉じに開催された第81回ゴールデングローブ賞授賞式。しかし、司会を務めたあるコメディアンが作品や出席者に対しジョークとして、性差別的な発言を連発したことで批判が集まっていると。原爆の父として知られる科学者の生涯を描いた電気映画「オッペンハイマー」が作品賞を含む5部門で受賞し、話題となった第81回ゴールデングローブ賞。今回の授賞式では先住民女性の俳優など、これまで最も多様性に富んだ受賞者が出た一方、司会を務めたコメディアンのジョー・コイは、オープニングのモノローグの中で映画「バービー」などに対し性差別的な発言をしたことで非難されていると。 そのオープニングのモノローグの中でジョーは、映画公開日が一緒で話題となったオッペンハイマーとバービーについて取り上げ、以下のように発言したと、レフィネリー29が報じていると。彼の発言は、オッペンハイマーはマンハッタン計画に関する721ページのピューリッツァー賞受賞作品が原作になっており、バービーは大きなおっぱいのプラスチック人形が元になっているって言ったんだよね。
そうそうそうそうそう。でなんかこれ聞く人によったらさ、なんかすごい、オッペンハイマーをすごい絶賛して、なんかバービーを蔑んでる感じに聞こえる、言い方的に。
そうだね、オッペンハイマーはそのピューリッツァー賞っていう、まあね、その報道に対する賞だよね、にが原作になってて、すごく格式が高い一方で、バービーはおっぱいの大きなおっぱいのプラスチック人形みたいなコメントになっていて、で、記事の続きを見ます。同作品の監督を務めたグレタ・ガーウィグ、女性の方ですね、は、首を振り、剣役を務めたライアン・ゴズリングは顔色一つ変えない様子がスクリーンに映し出されていると。
めっちゃおもろいね、
これ。なんか、ノーウェイみたいな感じで首振ってたみたいな感じかな。で、ガーウィグ監督による映画バービーは、ジェンダー規範などに立ち向かうエンパワーリングな、メッセージを持った映画だったことから、視聴者の多くはこのジョークは必要がなかった、もしくは単純に面白くなかったと感じたようだとバラエティは述べていると。で、もうそうだよね。だからこのバービーの映画の中で描いているって典型的な、あの、なんて言うんだろう、なんだったっけ、家父長制じゃないけど、うん、女性に対する無意識の差別みたいなのがジョークの中に乗っちゃったみたいな。
そう、なんか映画見たって多分みんな思ったと思う。
そうだよね。てか、でも私これ、この記事をね、さっきトッケースが教えてくれた記事でもっと読んでたんだけど、あえてかなとも思ったの。
あー、なるほどね。
このなんか男性の視野の狭さみたいな滑稽さを、あえてこのジョークを言うことで表現したかったのかなって裏を読んじゃったんだけど。
あ
ー、そこまで深かった。でもそこまで深かったら、私はこの なんだっけ、ジョー・コイっていうコメディアンは、うん、もう超プロフェッショナルだと思うの。
そうやな、確かに、
うん、
そこまで、
これ言うことで、そう、よりコントロバーシャルになって作品に目がいくからさ。でもただ、うん、ただただ考えなしの発言でしたらめちゃくちゃバカじゃねって思うんだけど。
うんうんうん。
でね、その10日の日に、BBC レディオ4Today に出演したカーウィグ監督は、まあ彼の言ってることは間違いではないと語ったと。
うん、
で、彼女のコメントですね、監督のコメント、彼女かっこバービーかっこトジは初めて大量生産された胸のある人形だから、この映画はプラスチックの人形を題材にしたものだから、これまでありそうでなかったんだ。ルース・ハンドラー（元マテール社社長）でバービー人形の発明者（まあこの人作品の中にも出てきますよね、うん、おばあさんみたいな、
そうそうそう、う
ん、はい、が、自分の娘が赤ちゃん人形で遊ぶのを見ていて気がついたのは、娘はお母さん役じゃなくて大人の女性のままごとがしたいんだなってことっていうふうにね、まあ、コメントを出したと。うん、で、欧米では社会現象になった映画バービーだけれど、その本質はこのコメディアンジョーコイには全く響いてなかった模様という記事なんですけど、はい、
そうですそうです。なんか、はい、ほんまにこのジョーク聞いた時に、なんかこのグレタさんとかの、リアクションとか見た時に、うん、この人はさ、もうすごいさ、いろんなところでさ、高評価を受けたわけですよ、バービーで。で、うん、この人が伝えたいメッセージとかもめっちゃ伝わって、すごい多くの女性がすごい感動したわけ、
う
ん、なんかアメリカだけじゃなくて世界中の女の人がなんかこういう映画見たかったみたいな感じで、なんか多分この映画に感化された人ってむちゃくちゃ多いし、
うんうんう
ん、なんか女の人として生きてる辛さみたいなのもなんか全面的になんかすごい、アメリカ・フェレラさん、あと、うん、のお母さん役の人 あのバービーの世界に迷い込むお母さん役の人
はいはい
が
はい
こう全部代弁して言ってくれるシーンとかがあっ
で、
て、多
み
分
ん
そ
な
こ
ので
結
呪いを
構、
解いていくね。
そこで結構なんかストレス発散だった人とかもめっちゃ多いと思うね。でそういう映画を作って、でこれすごい晴れの舞台、なんかすごいノミネートされて、バービーで晴れの舞台の舞台で、なんかジョークでそういうなんかけなされるじゃないけど、ジョークを言われて、まあ、こういう反応にはなるわなと思ったよね。でこ
そう
の
ね。
ライアン・ゴスリングの顔色一つ変えない様子がめっちゃおもろい めっちゃお
もう、
もろいなと思って。
はあって感じの顔してたよね。
そうで、なんかやっぱりなんかその日本ってさ、なんか思わなくてもさ、なんか裏方が「はあはあはあ」って笑ったりするやん、コメディの番組とかで。なんか
裏方のスタッフの人がね、笑い声入れたりとか、あと編集で効果音で笑い入れたりとかあるもんね。
でもなんかさ、これってなんか生やったし、なんか思んないジョークには笑わないみたいなスタンスがやっぱり海外やなって見ててすごい思った。
あ、じゃあもう全然、私その映像をちゃんと見てないんですけど、会場の人はその彼がその言ったジョークに対して全く笑ってない感じ？
全くではないと思うけど、なんかその戸惑ってる感じだったと思う。でそのこのライアン・ゴスリングに関しては笑ってないやん だ
全
から
くね。
なんかこう映し出されても、カメラに映し出されても、なんか思わないことに対してはほんまにちゃんと自分のなんていうの、感
意思をね。
情を見せるというか、それはすごいなんか海外とかアメリカやなと思って見てた。多分日本やったら愛想笑いとかしてると思う。
そうだね。確かに、空気読んじゃうかもしれないね。これ、ちょっとコスモポリタンの記事、貼っておくので、その動画もね、多分見れると思うんで、興味ある方は見ていただければと思うんですけど、まあ、今、トキエスが言ってくれた通り、記事のところにね、まだ書いてあるところで、すべての人が、いかに家父長制の影響を受けているか、世の中のね、すべての人がいかに家父長制の影響を受けているか、また現代を生きる女性の苦悩や希望を描いた同作品のメッセージが改めてこのつまんないギャグのおかげで、強調されることになったと、ウィメンズ・アジェンダというところが綴っていると。でね、この、主演、あ、主演じゃない、このコメディアンの人、まあ、このモノローグ、オープニングのモノローグのこのバービーのいじりで滑っただけじゃなくて、テイラー・スウィフトに対してもちょっといじりミスってんだよね。で、そこの記事も読みますね。シネマティック・アンド・ボックス・オフィス・アチーブメント、かっこ興行成績賞、かっこ閉じには、テイラー・スウィフトの映画、かっこテイラー・スウィフト・ザ・エラーズ・ツアー、かっこ閉じもノミネート。テイラーも授賞式に出席したが、このコメディアンのジョー・コイに、現在の恋人である NFL 選手のトラビス・ケルシーとのことをネタにされる場面も見られた。ジョー・コイのセリフですね。ゴールデングローブ賞と NFL の大きな違い？ゴールデングローブ賞ではテイラー・スウィフトのカメラショットが少ないことだね。で、この彼のつまらないジョークに対し、SNS では多くの非難の声が集まっていると。
なんかテイラー
は
ファン
みたいな。
すごい世の中におるのにすごいよな、この人の度胸もすごいわと思う。
確かにね、なんか、これ何？なんか NFL だったらテイラーが、この顔アップされることが多いってことなのかな？その
なん
ゲー
か応援してるからさ、VIP 席で。だからやっぱその試合中のなんかカメラでこう抜かれることが多いんよな、テイラー。で、なんかテイラーってしかも一人で見に行くこともなくて、なんかそのトラビス・ケルシーのお父さんとかお母さんと見に行ったり、ああ
、
と
そう
普通
なんだ。
にライアン・レイノルズとか、あとヒュー・ジャックマンとかとも見に行ったり、だからテイラーの周りに結構すごい人が集まってるよな。
なるほど。だからNFL のゲームで実際に彼氏の応援を行くついでに、そうやってやっぱ注目を集めやすいって状況があって、で、ゴールデングローブ賞では、まあ、他にもいっぱい俳優さんとかね、有名人の方がいるから、それと比べてそこまで、カメラショットがないよねっていうジョークだったんだと思うんですけど、でも実際に彼女はこのシネマティック・アンド・ボックス・オフィス・アチーブメントを取ってるわけじゃない。あ、ノミネートされてるのか。
ノミネート、
だ
取った
から
のかな、
ちゃん
わ
と
からん。
結果を 残しているのに、うん、なんかあんまりこうちゃんとリンクしないなんかジョークだなとも思ったし、
そうね、そうね、確かに、
うん、まあなんかね、まあこの記事の最後は心ない発言に笑う必要はないっていうことで記事の内容が締められてるんですけど、なんか私時々やっぱそのアメリカのサーカズムが本気で分かんない時がやっぱあって、
うん、
なんか分かんないだけじゃなくて不愉快じゃないみたいなことがあるんだよね。でなんか、うん、まあ今回のこのコメディアンの人のつまんなさはちょっと異常だと思うんだけど、
うん、
でもなんか分かんないラインもあるじゃん。
ある。
そうで、なんかこの間 YouTube 見てて、ああって思ったのは、そのある今日本で芸人をやってるアメリカ人の白人の方がいるのね。で結構その人 YouTube に出てきて、結構言語系の英語系 YouTuber の人のチャンネルとかに出てくる人なんだけど、その人がその自分のお父さんが日本に来た時の話をしてって、うん、そのサーカズムがやっぱ日本とアメリカでは全然文化が違うし伝わらないみたいな話をしてて、うん、どういうことがあったかっていうと、レストランに行った時に、まあ、すごい美味しい料理が出てきて、すごくサービスも良くて、で店員さんがわざわざ気遣ってお料理いかがですかって言ってくれた時に、そのコメディアンのアメリカ人のコメディアンの方のお父さんが It's terrible って言ったんだって。ひどいこんなのみたいな、
うん、
でもこれアメリカ人めっちゃやるやん、
うん、
なんか逆に褒めてるみたいな、
うん、
terrible って言ってるけどめっちゃ褒めてるみたいなサーカズムじゃん。でも日本人でまあ、そこまでアメリカのカルチャーが知らない人はさ、え、ひどいって、このえ料理ひどいって言ってる、大丈夫かなみたいなんで、
うん、
めちゃくちゃ店員さんが平謝り、
うん、
申し訳ございませんみたいになっちゃったんだって、空気が、
うん、
でそこでそのアメリカ人の彼は分かるから、そのカルチャーギャップが分かるから、あ、違います違います、すいません、ちょっと言い方はこうなんですけど意味としては最高って言ってるんですみたいなのを説明して事なきを得たみたいな話を見てたんだけど、なんか通じなかったらなんかただ相手を傷つけてるだけのギャグが非常に多いじゃん、そのアメリカのサーカスムって。
いや、うちほんま分からん時めっちゃ、てかうち多分分かったことないと思う。なんか日常的に会話しててサーカスム言われて、
うんう
ん、なんかあのさ、あれ何やった、めっちゃ好きなうちのドラマ忘れた、忘れた、
コブラカイ、
コブラカイ大好き、違うね、もう一個
セックス&ザシティ、
違う違う、あのオタクの人たちのヤングシェルドンの元のやつ、何やった、
あ、えっとビッグバンシリーズ、
あ、そうそうそう、ビッグバンセオリー、そうそうそう、ビッグバンセオリーのシェルドンが、うん、そのサーカスも分からんけどやね、うん、
でそうそうね、そうね、
そうそうそう、でなんか周りが言ったことを真剣に受け止めて、で周りが、いや違う違う今のジョークみたいなシーンあんねんけど、うちはどっちかっていうとそのシェルドンにめっちゃ共感してて、
うん、
あ、今のサーカスやったみたいな、
はいはいはいはい、
感じになることも多いし、なんか前のポッドキャストで話したかもわかんないんですけど、一時期ちょっとデートしてたアメリカ人がいて、
うん、
でなんかあの私の課題を手伝ってもらってたんかな、なんか課題か何かを手伝ってもらってて、うん、でなんか、うん、あのディスコードでうちの画面を共有しながら、ここってこうやって言ってるん、ここってどういう意味みたいなを聞いてたよな、うん、で最後の方になって、うん、なんか、あ、もうこの最後のパートで終わりやわって言って、あれなんか、うん、もうあとちょっとで終わるみたいな感じで言ったら、うん、OK so I have to go って言われたわけ、
うん、
でうちがあ、OK no worries って thank you for your timeって言ったら、あ、違う違う違う、今のサーカズムジョークみたいな、もう終わりかけやのに、
うん、
は行かないといけないっていう、そういうジョークって言われたけど、いや分からへんかったわ、今のジョークだとして何かおもろいと思って、
そうだよね、いやでそれ多分アメリカ人同士だと、え、うん、wait wait wait we haven't done yet みたいな感じで止めて、
うん、
あ、it's just kidding みたいな感じのカンバゼーションをする予定の会話だけど、日本人としては I have to go って言われたら、うん、あ、 OK ってなるよね、
なるなるなる、だから今のジョークやったって、
そうそうそう、だからさ、なんか結構アメリカのサーカズムってごめんなさいなんだけど、やっぱこれは日本人だからそう思うんだと思うんだけど、つまんなくねって思うの、なんか 正直ね、めちゃくちゃひどいこと言うと、すっごい素直なこと言うと、日本のお笑いのレベルと比べて何がおもろいのって思っちゃうっていうか。
あー、なるほどな。
なんか相手を傷つけたり、相手を、まあ要は裏切るような発言をして笑いを取るみたいなことなんだと思うんだけど、
うん、
なんか相手を傷つけるような発言して、まあなんか万が一滑ったらただ相手傷つけるだけで、なんかその笑いのセンス的になんかレベル低くないって思っちゃうし、まあ、なんかその、うん、私わかんないけど関西人の人からしたらさ、もうなんかおもんないなんて罪やん。
そうやね。
おもんないなんて、だからさ、こんななんか何アメリカ人のこのサーカズムのおもんなさみたいな、え、なんでそんなん言うみたいになるんじゃないかなと思って。
うん、そうそうそう。だからさ、やっぱさ、ジョークが分かるかどうか、通じるかどうかってすごい 大事だと思うのよな。なんか、あの私多分周りにメキシコ人の友達が多いんで、多分ジョークの作り方関西に似てるんよな。
あ、そうなんだ。
そう、なんか例えば一緒にご飯食べに行ったりとかしてて、で今、うん、めっちゃ仲いいメキシコ人カップルがおんねんけど、そのカップルとなんかうちと3人でご飯食べに行った時に、なんかその、うん、まず旦那さんがなんかめっちゃ頼むね、うん、これとこれとこれとこれとって言って、最後にあとダイエットコークみたいなって言って、うん、でそれダイエットコーク飲んでもそれ意味ないでみたいな状況を作った後に、奥さんも、うん、なんか私もこれとこれとこれとこれとダイエットコークみたいなでなんかそのダイエットコーク意味ないでみたいなって言ったら、いやこれなんかメキシコでよくやるジョークやねみたいな言ってて、
あ、なんかやっぱちょっとあの新喜劇味があるよね。
そう、なんかオチの作り方が結構なんかコテコテの関西人と似てるというか、うん、
はいはいはい、
だからなんか笑いのすごい人やから笑えるし、
なんかそれは私も今話の中で聞いてて、なんかギャグとして成立してると思うし、
うん、
なんかま、人を傷つけてないじゃんそれ言うことで。
そうそうそうそう、
なんか出てきた料理に対して気を使ってくれてる人に対して That's it's terrible って言ったりとかさ、なんかバービーはおっぱいの大きい人形の映画ですとかさ、
うん、
何もう本当に分かんないんだよね。だから私はアメリカ文化分かんなすぎて何がおもろいんって思っちゃう。
いや一緒一緒、うちも何がおもろいってこと、このそのジョーコイさんのさ、うん、ジョークもさ、こんだけ頑張って作ってノミネートされてわざわざこんな華やかなとこ来て、なんかこんなこと言う必要あるんって思ったけど、でもそのアメリカからしたらそれが面白いんかな、分からん
けど。難しいね。なんかまださ、スタンドアップコメディアンとかがまとめてるこう一個のトークショーみたいなやつだと笑いのポイント分かったりするんだけど、やっぱりこういうなんかプレゼンターとして出てきた人が急に言った一言だったり、映画の中で出てくるサーカズムって本当に分かんない時が多い。
分からへん分からへん、
うん、難しいね。いやな、分かんない。でも本当に分かんない。なんか、うん、なんか結構さ、差別的なこと言ったりさ、なんかその人種差別とか人の差別とか、なんかあと何、年齢のこととかさ、結構なんかタブーとされてることでギャグ取らない？
そうなんかな、そうかもしれない。なんか
そういう印象があって、普段の会話ではそういうこと言っちゃダメってすごい気にするくせに、こういう時には言っていいんだみたいな、
うんうんうん、
だから分かんないんだよね。それは良くてそれはダメがやっぱりすごくほ、うん、ネイティブの人じゃないと分かんない感じかなと思ったり。
なんかうちさ、ネットフリックスの一つなんかすごい若い人、Z 世代のスタンドアップコメディアンのショーを見たんよな、うん、ネットフリックスで。ちょっと名前忘れちゃったんですけど、その彼のジョーク一つも笑えんくて、うち途中でやめてみんの。
え、例えばどういう感じ？
なんか俺は年上の女性が大好きだみたいな、でなんかその、うん、おばあちゃんとなんかセックスするのが好きだはははみたいな、
うん、
なんか何も思わなくて、なんか何も思わないし、なんか年取ってる人に対してなんかちょっと失礼じゃないけど、うん、にも捉えられる。ただでもこれ失礼と思ってるのは私が日本人やからかもしれへん。
さあ、どうなんだろうね。まあその私たちが日本人だからアメリカのカルチャーのそのサーカズムが分かんないっていうところもあるし、年齢によるギャップももしかしたらあるのかなとは思う。なんか、まあ、日本に置き換えるとさ、まあ、私が10代の時に見てた芸人さん面白い面白いって見てたけど、 今私このぐらいの年齢になっても私あんまり芸人さんとか笑えない、あんまりハマんなくなってきちゃったっていうか。
あ、そうなんや。
そうなんでね、どっちかっていうとなんか古典芸能みたいなのがわ美しい言葉遣いとか思ってなんか思う、糸おかしいみたいな感じで好きって思っちゃうんだけど、あの落語とかね、
うん、
だけどなんか今例えばなんか M1 とかなんか若い世代、 M1 はまあ分かんないけどもうすごい若い10代20代前半の子がやってる、ま、漫才とかを見てもあんまり笑いのポイントが入んなくて、で多分私の母とかっていつも芸人さんとか今でこそバラエティとか見てて、えこれの何が面白いってめっちゃ言うの、
うんうんうんうん、
これの何が面白い、この番組の何が面白い、このドッキリの何が面白いってめっちゃ言うのね、私の母が、うん、でそれは多分年齢が行けば行くほどその世代間のギャップみたいな、それを面白いって思う世代と思わない世代のギャップが生まれるのかなって思ったり、うんうん、
なるほどね。
だからさ、今ちょうど日本ではさ、あのダウンタウンの松本人志さんが、
うん、
結構大変なことになってるじゃないですか。
うんうんうん。
で、なんかすごくそういう意味でもなんかこう変換期なのかなって思ったり。
うん、そうかもしれんね。
まあ、なんかそこもまあ、ちょっと話変わっちゃうけどね。なんか。私多分前も話したと思うけどさ、同世代じゃないから、ダウンタウン同世代じゃないし、うん、そこまでガキツカも見てなかったし、
うん、
そのなんかダウンタウンの松本さんがすごい活躍してる時代をそこまで知らないというか、まあ、そこまで見てこなかった状態だから、その世間で彼が今まで崇拝されている根拠みたいなのをあんまり実感できてなかったのよ。
ああそうなんや。
そうそうそう。でもそれは人によると思う。私と同世代でもすごく大好きな方いらっしゃると思うし、
うん、
なんか今回のことが起きて、なんて言えばいいんだろうな。まあ、正直今までなんでこの人こんなに出てるのだろうという、まあ、すごい失礼な感想を持ったこともあって、でしかもなんかネタ番組出てるとかっていうよりは司会やったりとかさ、審査員やったりが多いじゃん、うん、近年は。あと監督とか。でも正直彼が作った映画も自分にはあまり刺さんなかったし、なんか彼がホストしてるバラエティの番ドキュメンタルみたいなのとかもあんまり自分には刺さんなくて、
うんうん、
だからなんかまあ私はなんか多分ハマんないんだなと思ってたんだけどさ、なんか今回こう言ってなんかいろんなことが浮き彫りになって、今までの彼のお笑いセンスで抑え込めてたものが抑え込めなくなっちゃったのは、その時代的なこともあると思うんだよね。そのジャニーズのことがあって、そういうなんか今回松本人志さんトラブルになってるようなことはもう今までみたいになんかこうもなんか揉み消せない、裏では、
うんうん、
だけどそれもあるんだけど、この圧倒的に崇拝してた世代がある程度年齢を重ねて若い世代とのギャップが出てるのかなと思ったの。
それはあるかもしれんな。逆になんかニーナルと違ってうちはどっちかというとまっちゃんずっと見てきた感じ、
好きやもん、ね、
めっちゃ好き、うん、で子供の時もその自分たちの上の世代の人の番組をなんか別の機会で見たりとか、
うん、
なんかまっちゃん昔のまっちゃんめっちゃおもろかってんなみたい なんかこの返しめっちゃ天才的やなとか、うん、あのめっちゃあったから、そのまっちゃんが司会するってなると、あじゃあおもろいんやなとか、
うん、
まっちゃんが出るからじゃあ見てみようみたいに うちものなってた。でガキツカもあのおじちゃんたちが一生懸命なんかみんなでなんかババ抜きする回とかあんねん、
うんうん、
そういうのとかなんかほんわかするから見るの好きやったし、なんか年取ってもまた別のお笑いしてるからいい感じやなみたいなに思ってたけど、うん、なんかでもさ、なんか今回の件うちもそのニュースとか見て、
うん、
なんか自分もさ、なんか若い時音楽業界でなんか働いてて、うん、でなんかそういう現場じゃないけど、なんか例えば上の人が無理やりなんかホテル誘ってみたいな現場を、うん、まあ見てこんかったって言ったら嘘になるし、なんかそういう激しい飲み会とかも参加したことがあるから、でもそのうちが二十歳ぐらいの時は多分普通っていうか暗黙の了解でやってたと思うけど、
そうだね、
それが今 の時代になるとやっぱり許せないこと、なんか昭和の体罰も一緒に、昭和の時ってさ学校ですごい体罰してたけど、結局事件とか事故とか起きて、今はさちょっと言っただけでもなんかもうダメやん。
そうだね。
そう、うんな感じやから、多分時代の変化もあって、まあ、それもあるからそのまっちゃんのもう受け入れられんくなってきた。だからその27の言う時代の変化にそのついていけてないみたいなことやなとは思う。でもそのうちもさめっちゃまっちゃん好きやったけど、やっぱ今回の件聞いて、まあもちろんそれなんか真実はどっちか分からへんで、ただでもなんかちょっとやっぱ引いたよな、引いたっていうか、なんかなんて言うやろ、なんか見てまっちゃんをじゃあ見て素直に笑えるかは分からんってなったよな。
そうね。まあなんか正直そういうことしてないわけがないとは思ってたんだけど、もう芸人さんだし、そのもう本当3年前5年前って普通にそういうことがあったと思う。でなんか今はその松本人志さんとかその周りの芸人さん、なんかスピードワゴンの小沢さんとかさ、タムケンさんとかそういう人が話題になってるけど、多分芸人になりたい人ってそういう遊びがしたくて入ったとかさ、もう女の人にモテたくて入ったとか、そういうこと公言してる人もいっぱいいるし、もう本当今でもやってたと思うのみんな。だからちょっと洗えば全員アウトだと思うのよ。まあ、この問題はちょっとごめんなさい、ちょっと深く話すにはちょっと難しい
難
テーマ
しい
だっ
ね。
た。ちょっとね、また改めて話そうと思います。ちょっと深いところなんでね。まあでもちょっと私最近うんって思ったのは、そのなんか最近見てたバラエティの番組で、そのダウンタウンの浜ちゃんの方が、あるその女性芸人さんと、まあ、元アイドルの女性、ちょっとぽっちゃりした人に対して、なんか「この豚が」みたいな、「この豚どもが」みたいなことを言ったのね。普通にそれがバラエティでオンエアに載ってたの。もうほんと2、3日前の話を。2024年でこのいじりありと思って 私は全く面白いと思わなかったし、そのなんか周りの芸人さんも「今の時代にそういうこと言います？」みたいな感じでまあ笑いになってて、でもテレビ局の人はこれオンエアに載せていいって判断したんだと思ったし、なんかやっぱり正直ごめんなさい、ダウンタウン好きな人には申し訳ないけど、やっぱりもうダウンタウンさんもある程度年齢を重ねてきて、まあ、昭和のむちゃくちゃなバラエティも知ってる中でだんだん今の時代に合わせて変化してらっしゃると思うけど、それでもはみ出なんかにじみ出ちゃうこの昔 OK だったいじりでもう今は NG になったものが出てきちゃうんじゃないかと思って、言っ
もう
てること
長
から
年それでやってたからやろう
そう、
な。
それで許されてきて、まあそれが笑いだったわけじゃん。で急にそれがダメですって言われたって多分マインドもコントロールできないだろうし、発言もコントロールできないと思うのよね。
そう
特
ね、
に
確
ツッコミなんてとっさのものだから。っ
かに。
ていうのを私ほんと昨日か一昨日テレビで見て、ああもうなんかすごいしてたけど、なんかそういう意味ではやっぱこういう時に新陳代謝じゃないけど世代交代をしていくタイミングっていうのが生まれていくのかなって
確か
思っ
に。
たというか、まあね、すごいファンの方には申し訳ない話なんですけ
でも
ど。
なんかその昔のまっちゃんが好きやったとか多いと思うで、普通に。
あ、そうね。
若い時の。
あ、そうですね。ちょっとこのね、ダウンタウンさんの問題に関してちょっと難しいんですけど、まあちょっと今日ね、紹介した件ね、アメリカの分かりづらいサーカズムの件、動画ぜひね、載ってるので、興味ある方、見てみてください。はい、ありがとうございます。はい、次のコーナーです。映画ライターとケースによるおすすめ映画紹介。
このコーナーでは映画ライターである私とケースが独断と偏見によるおすすめ映画についてご紹介していきます。
お願いします。
実際になんか何の効果もない薬、なんか偽物の薬を飲んだけど、思い込みだけで体調が改善されるみたいなプラセボ効果っていう言葉あるじゃないですか。それの反対の言葉でノセボ効果っていうのがあるんですけど、これ27知ってる？
ノセボ、プラシーボ効果だっけ？は聞いたことあったけど、ノセボ効果は聞
で、
いた
こ
こと
のノ
ない。
セボ効果っていうのが、その薬とかに対してのなんかネガティブな気持ちとか不安とかが体調の悪化を引き起こすっていう、そういう原因で、このノセボ効果、この言葉がそのままタイトルになったホラー映画「ノセボ」っていうのが今ちょうど公開されてる、日本では公開中になってます。で、まあこれノセボ効果の恐ろしさプラス、なんかちょっと悪魔が憑依しました的な、ちょっとホラー要素も入れましたみたいな異色のストーリーに仕上がってる映画で、で監督がビバリウムっていう、これもなんか異色ホラーで話題になった、なんか
紹介した作品ですよね。
住宅地に入ってなんか赤ちゃんが届けられて、で赤ちゃん育って終わるまでその住宅地から出られへんみたいな、まあ、その映画と同じ監督さんで、ロルカン・フィネガンさんっていう方が監督をしてます。で、この映画主人公が子供服のファッションデザイナーとして活躍するクリスティンっていう、これエヴァ・グリーンっていう女優さんが演じてるんですけど、でこのクリスティン、彼女は夫フェリックスと幼い娘ボブスと素晴らしい生活を送ってたんですが、ある日このファッションショーを開いた時にある一本の電話を受け取ります。で、その電話を受け取った直後になんかノミだらけの犬の幻覚を見るんですね。で、そのノミだらけの犬がこう体をこう震わせて、飛んだノミが自分の首元を噛むっていう、そういうなんか幻覚を見るんです。で、なんかそれ以来体調が悪くなっちゃったクリスティン。で、さらにはなんか家にフィリピン出身の若い女性のダイアナっていう人が突如やってきて、なんか「あなたを助けに来ました」みたいな感じでやってくるんですね。で、まあ、物忘れがすごい激しい、体調不良もあって物忘れもすごい激しくなってるクリスティンは「ああ、お手伝いさん雇ってたことすっかり忘れてたわ」みたいな感じでダイアナを家に招き入れるんですね。でも夫のフェリックスが帰ってきた時に「いや、お手伝いさん住み込みで雇うなんて聞いてない」みたいな感じで、まあ、猛反対されるんですね。でも、まあ、ダイアナが結構クリスティンの不調を直していくんですよ。で、で、それでクリスティンはダイアナに依存していくっていう話になってます。で、このノミだらけの犬の幻覚がストーリーにどう関係していくのかとか、なんでダイアナはクリスティンの元に現れたのかとか、そういうシンプルな疑問が結構後半にかけて全て結構きれいに明かされていく感じなので、結構なんかエンディングは観客に任せますみたいな映画って結構あったりして、その解説記事を漁りたくなるような作品っていうわけじゃなくて、結構伏線回収が全部きれいにしっかりしてるっていう一本。そうで、なんかまあ本作ではまあそういうなんかノセボ効果のなんか恐ろしい面とかも描いてるけど、それにプラスなんかファストファッションの闇、ファストファッション業界の闇みたいなのに対するメッセージも含まれてるので、まあ、鑑賞後結構考えさせられた作品になってました。
初めて知った言葉だからすごい興味深いんですけど、のせぼ、NOSEBO ですね。
はい、ラテン語らしいです、ノセボ。
そうなんだ。日本では2023年12月29日金曜日公開なんで、まだやってるかな？ 2 週間公開だったらまだやってますよね、多分ね。
やってると思います。
ギリやってると思うので、もし興味ある方ね、ぜひ、見てみてください。この監督さんね、トッケース結構好きな監督さんだよね。
好き好き。この人なんか伏線回収がうまい。
いいよね。ホラーはやっぱ私はそういう系の、なんか最後にちゃんと全部回収されていく系がやっぱ好きだなって思う。
き。だってなんか最後にさ、なんか疑問だけ残されるやつとかあるやん。果たして、
投げるな
どっ
と思う
ち
よ
やっ
ね。
たんかみたいな。もうそれすごいなんかモヤモヤしちゃって、なんか作品によってはいいけど、例えばスリラーとかドラマとかやったらいいけど、なんかホラーでそれされるとちょっと待ってよってなんで。
なんかそういうの見ると、何、途中でやる気なくなっちゃったのかなとか、途中で予算なくなっちゃったのかなって思っちゃう、私。
そうよね。
この作品はそうじゃないってことなんで、ぜひ興味ある方ご覧になってみてください。
はい。
ということで今週の始終までに海外移住はここまで。感想質問ご意見はインスタグラムのアカウントあと27とケースにて受け付けております。フォローの上ぜひチェックしてみてください。
ぜひよろしくお願いします。
はい、では来週金曜日朝8時にまたお会いしましょう。ボンフィナウステマーナ、
Have a good weekend。
ありがとうございました。
ありがとうございました。